bo mi de de wo yin che ke cha bo le chu ba ma yin be chi
ten de yin ba ka chi chi bo mi de be wo yin che ke cha bo le chu ba ma yin
ya da te
では今日からここに一緒に集まってこの法話会が始めるわけですが、お互いにこの対話のような形式も含めましてお話をさせていただくのが今日で2日目となります。私たちはこの雪の国チベットから来た人間ですが、そのチベットに伝わってきた特別なチベットの伝統というものがあります。特にこの論理的なものの考え方に基づいて物事を分析していくという方法論、そのような方法論というのは今日の現代の世界の中でも物を考え、そして知性を研ぎ澄ますということのために非常に役に立つ方法論となっています。そのように役に立つことができるのであるならば、私たちが努力してこのような問答をはじめとするこの論理的なものの考え方を学ぶということがするに値する重要なこととなるわけです。この中、この世界中の中には生きている、生きとし生ける者たち、人間も含めて全ての命ある者たちがこの苦しみを望まず幸せになりたいと望んでいるわけです。そして人間であるならば本当にたくさんの数の人間たちがいるわけですが、本当にその中で問題が起き、戦争などによって殺し合いをしてしまうなどということの非常に残念なことも起きてくるわけです。最近でもそのようなことが世界各地でいろいろ起きているわけです。つまり人を殺すということ、人を殺すということは非常に大きな過失となります。大きな罪となるわけです。ですから一人の子供の資質というものがどのように育まれていくかという話を昨日の中でもいたしましたけれども、幼児の非常に幼い頃から本質的にこの他の子どもたちにニコニコしている子どもが非常に多いわけです。人が人を殺すということ、人が人にこう争い事を仕掛けるというようなこと、そしてそのようなことというのは泣く、そういった問題ということをなくすことができるのかどうかということを私たちが考えていかなければなりません。その解決方法があるのであれば、愛と慈悲を高めるということができたならば、相手のことを思いやることができたならば、私たちは同じ人間同士の殺し合いをしたり言い争いをしたり、そのような問題をより少なくしていくことができるわけです。例えばインドの中でもさまざまな汚職やさまざまな悪い行いがされているということももちろん存在しています。人々を搾取するということも同じです。で、私がインドの中の宗教に信心をしている人たちとお話をする機会を得たとき、皆さんインドの方々は本当にこの非暴力、アヒンサーとインドの言葉で言いますが、非暴力というこのガンディが敷かれたこの思想ということですが、これに基づいて生きてきたわけです。ですからそのような世界の中で模範的となる国であるインドの中で、本当にそのような問題がないようにできるだけ、もちろん世界の各地において問題というのは尽きることはありませんが、そのようなことが起きたときにできるだけ非暴力の態度で相手を思いやるという視点に立った解決方法を探るということをしていくことが非常に大切だと思います。これが非暴力、殺生をしないという観点に立った非暴力という思想、これは非常に称えるに値する考え方だと思います。もちろんこの一つの人間社会の中でこのようなこの非暴力という考え方が行き渡っている場合、その人間社会というものはより穏やかで平和的なものになっていくわけです。 ですからそれを模範として私たちチベット人たちも小さい時からたとえ小さな虫けらであってもこれを殺してはいけないということを私たちの心にそういった考え方がすり込まれているわけです。悪い罪を作ることになりますよということを言われたり不徳の行いにつながるというようなことを聞いたりそういったことをこの社会全体の人たちから大人から教わりながら私たちは育ってきたわけです。あるアメリカに行った以前チベットでのオフィスで働いていた人の話ですけれどもある学校にの台所ですけれどもこの野菜をきれいにするという仕事の作業をみんなでしていたそうです。そこで野菜をきれいにするときはどうしても小さい虫などが出てきます。その虫を一つずつ何かの器に移しているということをしてそして仕事が終わったならばこの外へそのような小さな虫を放しに行くということをしている人たちがいたそうです。ですから一緒に野菜を洗っていたアメリカの人が方々は余計な仕事ですよね。それはなんでそんなことをするのかということを聞かれたそうです。そしてその理由として私たちチベット人は元からのもう身についた習慣として命あるものは全て尊重するということが刷り込まれているんです。私たちと全く同じ命があるものは大切にするべきだということを話したところその人たちもアメリカ人の方々も一緒にその小さな虫を殺したり流して水に流してしまったりせずに一緒にその虫の命を救うということをし始めたそうです。このようにたとえ小さな命あるものであってもほんの小さな虫けらであってもそのような心を持つということは非常に大切なことだと思います。それを毎日の中でこのように実践するということは非常に優れたことだと思います。そして心の中にその習慣性の力を植えてくれます。ですから一人たった一人の人間の習慣というようなもの素晴らしいものが一人を通じて何人もの人たちに行き渡るということが可能であるわけです。私たちチベット人は例えばもう難民であるならばこのインドの中にも10万人そしてこの全体的に世界各地を集めるならば約20万人のチベット難民がこの世界におります。そのような人たちがこの両親から語り伝えられてきたこの良き平和な慈悲にあふれた伝統というものを人に周りの人たちにどんどん広めていくということをしていただければそれは非常に大きな貢献になると思います。そしてそういったチベット人がアメリカなどにもたくさんこの移民していきますけれどもそのようなこの責任をその亡命の地において果たしてくれるということがあれば本当に素晴らしいと私は思います。私の知人の中でもアメリカに移民した難民たちチベット難民たちであってもそのような良き行いを示すということは私たちチベット人の血の中にあるだけではなく人間の全ての中にはそのような愛と慈悲の種が備わっているということから全ての人たちがそういった種をより大きく花開かせていくことのできる可能性を同じように持っていくのだということを私はお話ししたわけです。インドの中であってもこのチベット人居住区というものが至る所にできていますけれどもその各地の中でできる限りのそういった実践をしている方が多いです。そのような居住区の中では一人の良き人間優しい人間として生きていくということこれを考えていない人はいないと思います。例えばオリッサにもガルサもありますしそれ以外にもチベット人居住区は至る所にたくさんありますけれどもその 居住区のある地域におきましては、できるだけそのような努力がされているということを見て、本当に素晴らしいことだと思いました。そしてまた別の機会ですが、クルやマナリの方に行きますと、言い争いなどがしたり、いろいろ問題が起きたことがあります。そして火事が起きたり、さまざまな問題が起きたとき、60年代70年代にいたこのチベット人たちは非常に良かったです。最近はちょっと悪くなったようですねという話を聞きました。ある地方ではそのようなことも起きてはいるようです。ですから私たち自身が自分自身で気をつけていかなければ、自分自身の良き資質というものを衰退させてしまい、その逆に悪いことをするような、例えば嫉妬したり、競争心を燃え上がらしたり、他の人たちを騙したりというようなことを考えること、ずるいことをする人、そういう人たちはこの世の中に5万といるわけです。ですから、それを自らが意図的になくそうという気持ちを持たなければ、そういった私たちの悪い欠点というものをなくすことはできません。ですから私たちの祖先から伝わってきた私たちのこの慈悲と思いやりに基づくこのチベットの伝統文化というものは非常に優れたものであり、外面的な世界からの条件などに影響されることもありますけれども、私たちはこの人間という生き物は社会生活を営んで生きていくものですから、一人で生きているということはできません。例えば南米、その他のアメリカなどの地域においても、このさまざまな問題が多く、この争い事などをどのように解決していくのかということによって、その解決の手段の方法が違ってきます。ですから自分たちだけで、こう自分たちの一族、例えば少数民族などもいますけれども、そういうのは自分たちの社会だけで生き延びようという、この閉鎖社会を好むという傾向がある人たちもいるわけです。しかしそれは間違った考え方です。他の人たちとの関係を持たずに生きていくということをしてしまったならば、あなた方が損をするんですよという話を私はしたことがあるわけです。スカンジナビアの方の国、ノルウェーやスウェーデン、フィンランドなどがありますけれども、その北方の方々も同じです。サミランドもありますけれども、私はノルウェーとかその方にもたくさんの知人がいます。そのサミーの方々はノルウェーの言葉を学んで、そして他の国でも学校に行くことができるようにと、そのようなことをしているようです。つまりもちろん母国語を大事にするということは大切ですが、それ以外の閉ざされたものは受け入れないというような閉鎖的な考え方は正しいことではありません。ですから自分自身の状況のありように見合った形で、それぞれの状況に適応させていくということが大切な時代に入っていると思います。ですから最近の知識教養が備わった上で、自分自身がこの祖先から引き継いできたこの伝統的なもの、それを大切に結び合わせていくことが重要だという話を私はしました。ですから私たちチベット人であっても、たとえこの難民のとしてこの亡命の地にあったとしても、自分たちの言語、そして自分たちの国の伝統や文化、それをしっかりと維持し、それを自分たち自身が衰退することなく維持して、次の世代へと伝えていくということ、そして良きものは全世界へ発信していくということ、これが非常に大切なことであると思うわけです。つまりそういった良きものを守護していく、守っていくという力が私たちにはあるわけですから、そういった少数民族、少ない民族であっても、その民族の特別な良き点というものをますます高めていくということをしていく、忘れてはなりません。4月にマナリの方に訪問をしましたけれども、 さまざまなそこのムスリというかムスリそしてマナリというのは私たちが亡命にしてきてから一番最初にチベット人難民学校を建設した土地であるわけです。ですから私たちがこれから強く生き延びていくための道のりというものは現在の現代教育における知識教養をしっかりと身につけた上で伝統的な自分たちの良き文化を自分自身がそれを維持していくということ、これが皆さんにしていただきたいことだと思います。ですからチベットの人学校のいろいろな場所に私たちは難民として亡命してから各地に建設したわけです。1957年に9年に亡命してきてから57年の月日が経ったわけです。ですからそのようなことを努力してきた結果、私たちのチベット人学校にはそういった特別な良き点が備わっていると思うわけです。もちろんそれが完璧に足りていくかというとまだ足りていない部分というのはもちろんあるわけです。ですから持続的に一人一人が努力して自分自身が得ているこの良き点ということを高めるということによって周りの人たちにも広めていっていただきたいと思います。そして先ほどしていただいた問答にしても最初にムスリで作った学校がありますが、チベット人学校がありますが、そこで始めたわけです。結構もうみんな学生たちは上手になりました。その時このムスリの学校の先生たちが先ほど私の目の前で舞台の上で問答を繰り広げてくださいましたけれども、本当にその先生たちがまずそれをの技術を習得して子どもたちに教えるということをしてきてくださったこと、これはすごく素晴らしいと思います。私も一緒に前は立ち上がって一緒に問答をしに行ったことがあります。そしてさまざまなチベット人難民学校が各地にありますけれども、そのらのさまざまな学校においてもこの問答ということを学ぶということを始めたわけです。しかしその後その習慣性が衰えてしまい、ちょっとなくなってしまうような時代がありました。しかしこのチベット人であっても科学的な最近の知識を得るということとともに自分たちのこの文化伝統を言語とともに維持していくことが大切だという動きがその後出てきました。ですからそれに基づいて私たちはできる限りの努力をしてきたわけです。私たちは今でもまだ本当に自分たちが持っているこの素晴らしいこの文化伝統というものはこの世界全体に貢献することのできる素晴らしい文化であるということを認識してした上で、それを私たちがこの自信を持って素晴らしいものを自分は持っているのだというこのプライドを忘れて持つということは忘れてはなりません。つまりそのように非常に深遠なこの文化伝統があるということはこのナーダンダ僧院から伝わった伝統であるわけです。これは私たちチベットの中でも学ぶべき10の学問の分野がありますが、その中の一つとなっています。そこでテキストに実際に入る前にそのようなことを皆さん方チベットの学生たち若者たちにお話ししたいと思いました。そこで皆さんにこの今法王様がお見せになられましたこれの中にナラダ総員の17人の成就者たちという法王様がお書きになった祈願文が載っています。そしてその一番最後の部分に小文字で書かれている最後の後書きの部分があります。皆さんに配られているページ数は5ページ目、まあ、チベット語におけるものですが、チベットの方々チベット語で見ている人は5ページ目を見てください。後書きを読みます。私自身が書いたものです。釈尊が明らかによく説かれた深遠で幅広い教えには、聖なるインドの地における知性豊かなナーランダー僧院の賢者たちの心の目によって注釈が加えられ、この上なく素晴らしい良き解説がされています。 これらのテキストは2550年も前から現在に至るまで文士の修行するためのテキストとして衰えることなく生き続けている。その賢者たちに対する深い恩を思い起こし、変わることのない信心により彼らに従って学ぶことができるように祈願いたします。そのように私たちがこの偉大なる同士の後に続いて引き続いてきたこの素晴らしい伝統というものがあるわけです。つまり私たちにはこの5つの大いなる分野というものがありまして、この哲学的な仏教哲学、そして医学、そして思考芸、そういったものを含めた一番最初に出てくる5つのメジャーな分野、そしてその次に出てくる5つのマイナーな分野という10の分野が述べられています。そこで私たちはこの仏教的な観点から見たこの心の科学の側面ですが、その部分をできる限り勉強し、それを実践するということをしていただきたいと考えています。そして単なる言葉のレベルということだけではなく、自分自身がその本当に意味していること、この仏教哲学というのは非常に深遠なる伝統ですので、自分自身の悪しきものの考え方を良きものに変えていくということのためには、無知というものを私たちは召していかなければなりません。ですから自分の無知による間違った考え方というものを変えていくために、私たちは心を訓練し、そしてできるだけ穏やかでリラックスした平和な心を築くという努力をしていくことが必要とされていくわけです。そこでそのような状況にあるとき、私たちは周りにある現実的なもののありようを正しく見ることができます。そのような状況に静かな穏やかな心を持っているとき、私たちには不安や恐れが一切ありません。そのようなではなく、私たちの心がかき乱されていくとき、それは本当にそれは毒のようなものとなって私たちの心を乱します。つまり私たちは肉体的なレベルにおいて衛生観念を守らなければならないという教えを受けています。しかしながら体のレベルだけではなく、感情的なレベルにおいて心の衛生を守るということが非常に大切だではないかと思っているわけです。つまり私たちはこの心の衛生観念を守り、心を清らかに保つということをすることによって、私たち自身の心をより平和に穏やかにしていくことができるわけです。それをいつも私は皆さんにお話ししています。私たち自身にもこのようなこの幸せが訪れる、すなわち自分の心が平和であるとき、まず一番最初に自分の心が平和になるわけです。そしてそれをまた周りの人たちに平和の心の平和の輪を広げていくこともできるわけです。最近のこの世界では科学と機械文明によって生み出された物質的な向上が顕著であるが、それによって引き起こされた創造しさと気の散漫も増大している。つまり私たちは今そういう時代に生きているわけです。皆さんご自身も知っているわけですが、例えばインドの中においても、一番最初に私は1960年代には本当に小さな本当に僻地のような村しかありませんでした。そして1959年3月に3月にインドにこの難民として私たちは到達し、そしてムスリに至ったわけです。そしてムスリに1年過ごしました。そこから特にこのムスリの地方、その方々のインド政府の方々の支援を受けて、私たちがそのムスリに学校を設立することができるようになったわけです。たくさんいろいろ耳にすることですが、ダラムサラというのはこのインドの中で一番降雨量の雨の多い地域だということを前から聞いていました。ダラムサラという場所を私たちに与えてくれるという話があったときに、ダラムサラを見に来たことがあったわけです。 そしてムスリに戻ったとき、そしてその見に行った人たちがダラムサラというのは非常に素晴らしい場所でしたという報告を受けました。ムスリよりもムスリで売っている牛乳よりもダラムサラの水の方がずっと美味しいと、そのような報告を受けました。そこで私たちはこのダラムサラに移住してきたわけであり、その頃のダラムサラというのは現在とは全く違って小さな、本当の小さな村でした。お店がいくつかあり、そのようなものでしかありませんでしたが、何かこの本当に電気も少な、停電が多くて、他の人たちとの連絡を取るというのも難しく、そのような本当に固い中だったわけです。そして今でもさらにその状態をこう向上させようという努力が引き続き行われていますが、今ではたくさんの商店街ができ、そしてこの携帯とかそういうものがほとんどの人たちが持っているほど普及していて、そしてそのような中で人々は一体、ここに住んでいる人々は一体より幸せになったのかどうかということを考えてみる必要があると思います。ヨーロッパなどでは本当に物質的な向上が図られて素晴らしい世界です。アメリカも同様です。この世界の中で、現在の私たちの生きているこの世紀において、これほどまでに物質的な向上が図られたということ、これの上で、その上に立って人々の心がよりリラックスして、幸せなものになったのかどうかを考えてみるべきだと思います。それは決して、よく考えてみるならば物質的な向上だけで私たちの心に平和がもたらされるわけではありません。もちろん物質的な向上は必要です。しかし私たちの心のに平和を築くということも合わせて行っていかない限り、私たちにしたら幸せはもとずれません。経済的な向上も非常に図られている今日この頃です。そして人々の暮らしというものも本当に良くなりました。そしてこの搾取、人々の搾取をしたり、そして貧富の差が大きくなったり、そういうことも生じてきてしまっているわけです。つまりたくさんの人たちが守護してくれる人を持たず、非常に貧困な状態にとどまっているという状況も現在でもなお続いているわけです。例えば中国であるならば、人たちが人々、人民のレベルに至るまでのことを考えなければならず、例えば人の人間として良き人間になるために、この愛と慈悲の心を高めるということをしなければ、この貧乏な人たちというのは守護者なく貧困なる困窮したままでとどまっていかなければならないということになってしまいます。中国もそのようなことをよく考えるべきだと思います。つまり私たちの人の考えというものの中に利他行、利他の行いをしようということがしっかりと根付いているならば、そのようなことは決して起こらないはずであるわけです。つまり私たちが考えていることの中に良き人間になろうという思いがなければ、そのような良きことを成就することはできません。どのような物質的な向上が図られていたとしても、そのような心の平和を訪れることはないわけです。つまり心の平和というものは、自らが努力して自分の心の中に優しさと思いやりを育むことによってなされます。つまり本質的な人間の資質というものは愛と思いやりであるということを昨日もお話しいたしましたが、このようなこの愛と慈悲の種というものは私たち命あるすべてのものの心に備わっているものであるわけです。ですから人の持っているこの愛と慈悲の心というものを、外面積的な世界の野生動物、虫けらやさまざまな類の動物、何かあったようですけど、どうしましたかと置かれてますね。ようこそここにいらっしゃいました。いつも 申し上げていることですが、あなた方インド人は歴史的にも伝統的にも私たちの先生にあたります。グルと言います。私たちはチェラ、つまり弟子にあたります。この古代インドから伝わってきたこの何千年ものにわたるこの素晴らしいこの伝統というものを維持しておられるのは皆さん方インド人であるわけです。そこで私は単なるそのような皆さん方インド人の持っておられる素晴らしいこの知恵というものを世界に発信しているメッセンジャーだと思っています。私は常に私たちの心の中にあるこの愛と慈悲、そして許し、そういった素晴らしい資質を称えています。これは何千年ものにわたるアヒンサ、すなわち非暴力の伝統、これもそれは非暴力ということはこの慈悲の心に非常に深く関連しています。つまりこの知恵もあり、知恵に支えられてその非暴力の重要性というものを理解したならば、それを私たちは実践していかなければならないわけです。それをなしに、知恵なしに、慈悲なしに、この非暴力はあまり効果を発することはありません。ですから私たち自身の一人一人の心に温かい心というものがなければ、慈悲の心がなければ、そういったものと結びつけついた非暴力の実践でなければならず、皆さん方が意義あるより幸せな人生を歩んでいくためには、もっとたくさんの人たちにそれを伝えてほしいと思います。その意味でインドという国は非常に素晴らしいポテンシャルを持った国だと思います。この世界を慈悲にあふれた平和な世界にするために、インド人の方々は非常に大きな可能性を秘めて持っておられるわけです。私はいつもインド人の友人にお話ししていますが、私たちは単なる弟子ではありません。私たちは非常に頼るに足る、非常に価値ある弟子であるということを申し上げています。グルで私たちの先生であったイダンのインドの中ではたくさんのアップダウンがありました。しかし、もちろんこの西洋化しようという動き、これがこのインドの中にあるがゆえに自らの伝統というものを見失いがちであったわけです。そこで私たち弟子がインドの素晴らしいこの古の知恵を維持してきたのは私たちだということができるのではないでしょうか。ですから私たちは大いに頼りに足る弟子であると自信を持って申し上げることができます。
Thank you. Long time friend.
長い昔からのご友人の方々です。なんか写真を撮っていただかなかった方がいたようですよと気づいておられますが、そこで最近のこの世界では、先ほどのテキストに戻ります。科学と機械文明によって生み出された物質的な向上があるわけです。しかしもしこの愛や慈悲の心を高めるべきであるということを聞くならば、それは宗教に関係する人たちがやればいいのだという人たちもたくさんいると思います。この世界の70億人の人間の中で10億人の方たちがいかなる宗教にも信心をしていないわけです。それほどの数がいるわけです。毛沢東がこの宗教に関わると自分の心が乱されるというようなことを言っていたように、ことを思っている人たちもいるわけです。毛沢東は実際には非常にこの責任をも取り、非常に知性の優れた方だったと思います。しかし最終的にはさまざまなこと問題もあったわけですが、そのようなことを考え合わせてみるならば、毛沢東はもし現在今生きていたならば、この宗教は私たちを混乱させる。しかし仏教であるならば何か素晴らしい特徴があるようだときっと言ってくれると思います。 仏教の哲学的な見解をについての説明をきちんとできるようなくらいな理解を育むならば、そのようなこの混乱に陥るということもおそらくないのではないかと思われます。1957年ぐらいのことですが、ラサに1日、この軍隊がやってきて、ことがあります。私たちはそれで一緒に話をしたことがあるわけです。私はその人にこの前世というものについて、それは存在すると私たちは思っているということを話しました。彼はないと言いました。そして60歳になりますけれども、あるものなら目に見えなければなりません。しかしないではないですかではない、ない、ないと先ほど問答の中で、それはない、ありえないという、成立しないという答えの仕方があるわけですが、その話の仕方がこの正しい根拠に基づいているならば、それが正しいと証明されるわけです。しかし正しい根拠がのや理由が成立していなければ、その人の主張は正しいとは言えません。ですからそのような仏教のこの論理的なものの考え方が身についているならば、そのような他の人たちとの問答になった時にも正しくその相手の過失を見つけて指摘することができるようになるわけです。そこでもともとの意味あることがこの正しい方便に支えられていて、初めてそれが意味を持つものになるということが言われています。そこで非常に隠されたレベルの現象というものがあります。これはこの釈尊のお言葉が引用されている経典などの言葉を引用することによってしか私たちは推し量ることはできないわけです。ですから4つの聖なる真理、そして2つの真理というこの教えに基づいて、私たちが自分の考え方をより深遠なレベルに深めていくことができたならば、そういったことまで含めて理解ができるようになるわけです。そしてやや隠された現象というものが次にあります。そしてやや隠された類の現象というものは、私たちが何らかの正しい論拠に基づいて推論をすると、推定をするということによって推し量ることができるレベルのものとなります。そしてその次に実際に目に見えるレベルの現象というものがあります。そのようなものは私たちが実際に目で見て確かめることができますので、自分の体験に基づいてそれが確かにあるということを立証することができるわけです。自分だけではなく自分以外の人たちの意見もそれに同意してきたとき、それは一般的な確かなものとして立証されることになります。そこでこの論理的なものの考え方に基づいて分析をしていくとき、非常にこの深淵なるレベルまでを確実に自分で見極めるということは非常に難しいことになるわけです。ですからそのような場合には、この偉大なる同志たちが分析されて体得された結果などを読む、知るということによって、それを推し量るということしか私たちのような初心者のレベルではできません。そこでこの仏教哲学の見解というものを学ぶということは、そのようなことにおいても大いに役に立つことです。ですからこの科学者たちの方々であっても、今やこの私たちの仏教哲学というもの、仏教科学というものに大いなる関心を寄せてくださる人たちがますます増えています。そこでこのそれによって引き起こされた創造しさ、そして気の散漫も現在の時代においてはますます増大しています。そういった時代に生きている私たち釈尊の弟子は、その教えを学び知ることによって確かな人心人を築くことが重要であると言われています。ですから私たちはどのような教えであっても、土台におけるそのどのような正しい根拠があるのかということを見つめていく必要があるわけです。つまり私たちの目的としているのは、4つの聖なる真理の滅体、すなわちこの一切の苦しみが断滅した境地が存在するということを理解することです。そして理解するだけではなく、その境地に至るために、昨日もお話しした通り、諸行無常、一切皆苦、諸法無我、涅槃逆乗というこの4つの教えを心の中に思い浮かべるとき、 この仏教の教えというものは自分自身が学び知るということによって実践することのできる宗教であるということを知ることができるわけです。つまり4つの聖なる真理、苦しみが存在する、苦しみには原因が存在する、苦しみの死滅が存在する、そこに至る修行道が存在するということが述べられているわけですが、そのようなことを心を考えていくとき、まず最初にその4つの真理の本質を知る、そしてそれを実践するために苦しみの原因をなくしていく、そしてその悟りの境地がどのようなものかを知ったときに、私たちはそれを悟りの境地に至りたいという心からの熱意が生じてくるわけです。そしてそれを知ったときに、それに至るための修行道を実践していくということになるわけです。ですから昨日お話ししたように、神がすべてお作りになったのだというようなことを信じなければならないということになってしまうと、私たちはちょっと快適な気持ちはがいたしません。つまり何にも他のどのようなものにも依存することなく自ら生じてきた神という存在、というのは全く普遍であり、常住であり、永続する、何の変化も起きることのない存在であるということになるわけです。ですからそのような変化のなく永遠に変わることなく存在し続ける存在というものを私たちは受け入れることはできないわけです。もし自分自ら生じてきた存在ということであるならば、それ神というものには原因のも条件も一切存在しているということにはなりません。私たちは因果の法というものを信じているわけですから、仏教であるならば自分自身がそのように何も努力することなく急に突然何かを成し遂げることができて、それが変わることなく永遠にとどまり続けるというようなことを信じることはできないわけです。もしこの苦しみの中にあるような方は、その苦しみを滅することもできなくなってしまうわけです。つまり変化がないというようなことはになってしまうと、そのような状況になってしまうわけであり、神が全てを作られたというようなことになってしまうと、本当に神というものは愛の本質のものであるわけですから、この愛の本質のものであるということをその信者たちは知りながら、その神と同じような愛の本質を持ったものとして自分が育てていくということをするために努力をし、そのような実践をされているわけです。それ自体は非常に素晴らしいことだと思います。しかし哲学的な見解として考えてみるならば、私たち仏教徒にとってはちょっとなんか受け入れがたい考えがとなっているというのは事実です。もちろんそういった神を信じて、そのような素晴らしい奉仕活動をされていられるキリスト教のなどの方々を見るならば、本当に素晴らしい実践をされていると心から尊敬の気持ちを持っています。私の知っているあるラマの人たちがありますが、そのラマの方はたくさんの貧乏な学校の子どもたちに食べ物を分け与え、そしてその学校を本当に野菜を作ったり、そういったことも教え、そしてこの全ての子どもたちにこのランチを振る舞うということをしている人がおられました。その人が私を招待してくれたので、私は出かけていってその人と話をしたことがあります。ヒンドゥーの非仏教徒たちの方たちは、私たちは仏教徒は三学というこの戒律、禅定、知恵というこの3つの修行を主にしています。この3つの修行というものは、この世俗のレベルの中でもこの三学の修行というものは存在しています。私たちと全くそれは変わりませんと申し上げたわけです。この双子のように、このヒンドゥーの修行も仏教者の修行も本当に双子のようによく似ています。そして何が違っているのかというと、自我というものが実体を持って存在しているのかどうかという見解に違いがあるわけです。あなた方にはこの実体を持った自我があるという考え方があなたたちには役に立っているわけです。私たちは仏教徒ですので無我の見解を主張しているわけですが、それをあなたたちには を押し付けようという気持ちはさらさらありません。そういったことはそれぞれが維持していけば良いわけであり、それをお互いに尊重し合うということが大切だというお話をしました。ですからヒンドゥー以外でもこの神を信じる宗教の人たちはの中には非常に素晴らしい人々がたくさんいます。ある時オランダに伺った時に出業をしたことがあります。この中で世界の中ではたくさんの哲学的な見解がありというお話を常に私たちは、私自身はどこを訪問していてもしています。そのような説明をした時、後で質問が出ました。私たちは神というものを信じるというのが私たちにはすごくありがたい教えとなっていますということを言いました。そして私はもちろんあなた方はその信心の心を維持することが大切ですよということを伝えました。もちろん非仏教徒たちと私たち仏教徒の見解というものは異なっているわけですが、それを改めていく必要は全くありません。この仏教の無我の見解を維持している人間たちとは哲学的な見解が違っているだけであり、究極の目的は全く同じです。オーストラリアでもこのキリスト教の素晴らしい神父さんがおられます。やはり同じようにこの貧乏な人たちにこのさまざまな支援をするということをし、そしてストリートチルドレンといわれる人たちはこのインドの中にも非常に多いわけですが、そのような南インドの中でもそういう子どもたちへの支援をしている人たちもたくさんいます。ある時私がその話をした時、私のことを紹介してくれました。私のことをオーストラリアでその神父さんが紹介してきた時、私のことを指さしてこのキリスト教の素晴らしいラマの方ですというふうにご紹介されてしまいました。そこで私もその開始にこの神父さんは非常に素晴らしい仏教徒の神父さんですよというお返しをしたわけです。先日その方にお目にかかりましたが、本当に喜んでくれました。私と会ったこと、本当にその方がしておられる行いというものは本当に素晴らしいと思って、心からそれを喜びたいと思います。もちろん仏教徒の中でももし見解の違いということで同意できない宗派の人たちを除外するなければならないならば、私たち自身も仏教徒の中間派以外の見解の人たちを除外しなければならなくなってしまいます。ですから自分の心のものの考え方というものをちょっと広く広い目で広い考え方で考えてみるならば、全ての人たちはこの愛と慈悲を高めようということのもとに一つの考え方を持っています。一つの目的を持っています。ですから同じご飯を分け合って食べている人間同士ということになるわけです。70人億人の人間というのはそのような意味においてお互いに役立ち、そしてお互いを助け合うという意味において一つの大きな人間家族の人となっています。私、あんた方、あなた方、敵たちという敵味方的なものの考え方をする必要はありません。全てのこの世の中にある問題というものは私たち、あいつらという敵味方の考え方に基づいて生じてきます。私たちみんなという言葉でこの世界中の全ての人たちを包含することができたならば、一切の問題が生じることはありません。ですから哲学的な見解が違っていても、このたとえ些細な矛盾があったとしても、自分の信心している宗教以外の方々を除外する、敵と見るというようなことを決してしてはならないということを常にお話ししているわけです。ですから私たちは確かな信心を築くということも理由と根拠に基づいてなしていかなければならないわけです。例えばこの仏教徒の説いている慈悲の心というものは知恵の心に支えられた慈悲でなければなりません。単なるかわいそうだというレベルではいけないわけなんです。それをどのようにして苦しんでいる人を救うことができるかという知恵が授かって初めて、それが私たち仏教徒の説く大いなる慈悲の心というものに育っていきます。シハクロン、アーリアデーバの中に 説かれているのに、開かれた心で偏見を持っていない人間であるならば、相手の意見をも尊重し受け入れていくことができるというふうに述べられています。しかしながら自分だけの見解が正しいのだという偏見に満ちた狭い心を持っているとき、私たちは相手の人たちを受け入れることができなくなってしまうわけです。ですから正直で開かれた心を持つということ、これこそ非常に私たちに求めている非常に重要な態度です。つまり開かれた態度であること、偏見を持たないということ、そして知性に、が備わっているということ、私たちは単なる、この愚かな人間であるということではあってはなりません。つまり全てどのような場合であっても物事を分析し調べてみるというこの知性を備えているということ、この3つのことが大切です。そしてその3つの正しい資質というものを兼ね備えた上で、私たちがなすべき意義ある行いに従事していくということが必要とされます。自分と他者の2者を貶めてしまうものは偏見に満ちた利己的な間違った見解に基づいた行いです。ですから私たちはこの正直で開かれ方心を持ち知性を備えなければならないということがアリアデーバが四白論のというテキストの中で述べられていることです。そしてその次に、偏りのない開かれた心で懐疑的な態度を持って、詳しい探究と調査をしなければならない。根拠を求め、理由を知ることによって、知恵に伴われた信心を育まなければならないと書かれています。つまり私たちはまず一番最初にこの何かを言われたならばそれに疑いの心を持ってかかると、懐疑心を持ってそれがいっぱい正し本当に正しいのかどうかという懐疑心を持って調べてみるという態度が初期的には大切とされるわけです。ですから何度も法皇様がおっしゃっているように、ビクたちよ、私の教えを丸呑み鵜呑みにしてはならない、自らの知性を持って調べなさいということをお釈尊ご自身が述べられているわけです。ですから自分たちの成している行いが本当に正しい根拠に裏付けられたものである場合はそれが正しい行いであることになります。ですからもし釈尊の教えであってもそのお言葉をお言葉通りに受け入れてしまっては誤解に至ってしまうというような教えの解き方もあるわけです。そのようなものをきちんと区別していかなければなりません。ですから懐疑的な態度を持つということ、そしてこの知恵に伴われた信心を育むということが大切です。そこでこの以前の時代におきましては6人の荘厳なる6人と至高なる2人と言われた8名の素晴らしい同志たちがおられたわけです。しかしその中にはまだ昨日もお話になられましたナーランダ総理の17人の成就者たちと言われるこの仏画の中に含まれていない方々もおられたわけですが、これを法皇様ご自身が新たに9名の偉大な同志たちのお名前を加えられて、ナーランダ総理の17人の成就者たちという仏画をお作りになられたわけです。そして他のその時に私がそのようなことを考えた時にトリシクリンポチもおられ、そのような他の偉大なリンポチの方々もそれはいいお考えですというふうに同意してくださったことからそのようなことをしました。それに際してこの賢者たちに対して持っておられた優れた特質に対する心の底からの尊敬によってこのような祈願文を書きたいという願いが私の心に生じ、悟りを求める幾人かの法友たちからもそれをリクエストされたことによってこれを私が書きましたということで、法様が書かれましたナーランダ総院の17人の成就者たちに対する祈願文をの後書きの部分を読んで説明させ、してくださったわけです。一番最初にこの釈尊がこの法王突起になったのはこの約2600年前に現れた釈尊その方であったわけです。 そしてシャクソンが悟りを開かれになって、そして、すぐに、そのまま教えを説いたのでは自分の教えを理解してくれることは、ないかもしれないということを考えになられました。ですから自分のご自分 の, この近い弟子たちにも最初はすぐに教えをお説きになることはなかったわけです。そこで、この悟りに耐えられる前には6年間の苦行をされ、そしてブッダガヤでこの菩提樹の木の下に座って座られ、そしてその夜明けの時に一切の魔を合服され、悪魔に打ち勝ち、そして最終的にその同じ菩提樹の木の下で悟りを開かれたわけです。そしてその後その悟りの境地において得られたお考えというものを約四十九日が経った時に最初に書店亡霊としてその教えを説かれたということになります。そしてこの非常に微細なレベルにおける光明の心などについては、この3つの法輪というものを悟りに開かれた後にシャクソンは回しておられるわけですが、まず最初の書店法輪においては先ほども申し上げた4つの聖なる真理が説かれたわけです。そして第2法輪の中ではこの般若経の中にまとめられている空の教えが説かれています。そしてその光明の心について説かれたのは第3法輪の中であるわけですが、この中でも特に第2法輪の中でたこの空の教え、これは自我には実体が一切ないのだということ、つまりそれは空の理解というものに基づいて理解していかなければならないことですが、そのようにこの順序を立ててこの3つの法輪を一つずつ解いてこられたわけです。そして徐々にこのシャクソンの最初の5人の弟子であった方々に会われ、その方たちに一番最初に自らの悟られた教えの深淵なる教えというものをお説きになられたわけです。そしてこの5人の弟子たちもベナレスにおいてこの最初の書店ボーリングを開かれる以前の話ですが、その状態でその5人の昔からのシャクソンの弟子たちが法を説いてくださいという心からのお願いをしたということで、そのような3つの法輪が説かれたことになります。ですから書店法輪で説かれたのは4つの聖なる真理のほかにも37菩提道本という教えもあります。これもすべての仏教の根本的な基本となる教えとなっています。そこで第二法輪で説かれた空の教え、無我の教えというものは、この空の見解というものを理解するためには縁起の見解というものを理解する必要があります。空というものの意味は全く何も存在しないということではなく、全てのものは因と条件に依存して存在、この世に生じてきたという考え、これを縁起の見解といいますが、これはこの教えはたくさんの経典の中にも述べられています。そのような教えというものはこの空を理解するためにこの縁起の見解と結び合わせて、空というのは縁起を意味するのだという理解のもとに空の理解を深めていかなければならないわけです。これが中間の見解です。つまり深淵なる空の見解というものはをあるがままに正しく理解するためには、すべてのものは原因と条件という他のものに依存して生じたのであるということを理解しなければ空を理解することはできません。そうでなければ何も存在しないという虚無論に陥ってしまいます。そしてこの般若経の教えがありますが、この般若経の教えの中には直接的に説かれた教えが空の教えです。そして間接的に説かれた教えが方便の教え、すなわち菩提心を育むという教えとなっています。そちらの側はこの弥勒、そして文殊菩薩、 そして8人の偉大なる釈尊の身近な弟子たちといわれる菩薩の方々がおられますけれども、そのような方々がその中に入ってきます。シャーリプトラがこの観音菩薩と この質疑応答の形で説かれたのが般若心経の教えですが、そのような教えもそこに入っています。般若心経の中にはこのシャーリプトラと観音菩薩の質疑応答の形で行われたわけですが、実際には観音菩薩はこの仏のお姿でおられるわけですから、そのようなお姿に私たちのような凡人がまみえることはできないわけです。つまりそこに集まっていた方々というのは清らかなカルマを持った人たちだけが集まっていたというふうに言われています。そうでなければそこに集まっている人たちは皆その観音菩薩のお姿に実際にまみえることができた方々ばかりでしたわけですから、誰しものごく凡人のような私たちのようなものがその方々にまみえるということができない状況にあったわけです。つまり、そこで説かれてきた空の教えというものは、この全てのものはこの因と条件に依存して生じてきたからこそ、そのものの本質が空なのであるということを言えるわけです。つまり何らかの現象が目の前にあって初めてその現象の空を述べることができるわけです。何も存在しないところに空という本質を語ることはできません。自分が見ている何らかの対象物があって初めて、その対象物の究極の本質は何なのかということを考えてきたとき、それが空という、それ自体の現象自体の力によってのみ存在しているというもののあり方を釈尊は否定されているわけです。そこでこの修行道というものには土台の段階、修行道の段階、そして結果の段階というものがあります。ですからそのような3つの段階があるわけであり、その修行道の段階において私たちはこういった3つの法理において説かれた教え、つまり直接的に置かれた説かれた教え、つまりこれが空の教え、ナーガルジュナが説かれた教え、そして先ほども言いましたが間接的な教え、つまり母体心を育むという方便の教え、これが文殊菩薩をはじめとして弥勒、そういった方々を通して引き継がれてきたこの広大なる方便の流れといわれる系譜となるわけです。そしてナーガルジュナは六論書という非常に偉大なテキストを6つ表しておられますが、その中でも特に中論根本下、いわゆる中論といわれているテキストですが、本当に本当に何度も何度も毎日私は食べ物を食べるがごとくに、私は何度も何度も繰り返しこの中論のテキストを読んでいます。そして読むだけではなく、その読んだことについて考えるということを欠かしたことはありません。そして隠されたレベルにおけるこの弥勒菩薩、文殊菩薩と言われている系譜については先ほどお話した通りです。そして弥勒菩薩もこの弥勒の5つのテキストというものがあります。弥勒菩薩マイトレイヤですけれども、この5つの弥勒による書かれたこのテキストも非常に重要なテキストとなっています。そのようなテキストというものは最も重要な私たちが必ず学ばなければならないテキストとなっているわけであり、このさまざまなこの般若経に関する注釈書というものも非常にたくさんのものがあります。ハリバドラ、そしてこの今申し上げたマイトレイヤ、このような偉大な方々が非常に深遠なる解説をこの中で述べられているわけです。そこで最も深遠なるこの中眼の見解というものについては、まずにナーガルジュナの一番弟子であったアーリアデーバ、そしてブッダパーリタ、そしてチャンドラキルティ、こういった方々はこの中眼の見解を本当に研ぎ澄まされた見解を理解し、それを分かりやすく解釈された非常に偉大な同士の方々であるわけです。そのようなテキストを読んでみると、特に レンダワも非常に素晴らしい方です。レンダワはチョンカパの師であるわけですが、そのような本当に優れた分析と分析をされた結果、そのようなことを書かれているわけであり、シャンティデバの書かれた入門卒業論の中にもそのような見解に関する部分が、解説というものの部分がたくさん出てきます。ですから家中間の見解に本当に心から関心を持ち、カーギョ派でもドナンウマ、デナンウマと言われるこのそれぞれのスクールのような派で学派ですけれども、そのようなものがあるわけです。そしてそのような学派は本当に広く普及し、このチョンカパ同士大師はこのほとんどのその深遠なる教えをこのレンダワから授かったというふうに言われています。そのようにチベットには本当にこの長宗派といわれる宗派にこだわらない教えを幅広く学んだたくさんの王子の偉大な同士の方々がおられます。おそらく何千人もいられるという、千人ぐらいはおられるのではないかと思います。そこでまず一番最初にこの菩提心の解説を解説していきたいと思いますが、ナーガルジュナの一番弟子であったアリアベータ、デーバなども本当にこの全てのこの見解を理解した上で、このその分析に基づいた解説を加えられていると思います。そしてこのブッダパリタと言われる方がいらっしゃいますけれども、その解説書というのはこの論書、すなわち解説書の類で入るこの大蔵経の中に収められていますので、それが完璧な形でチベット語では解説読めるわけです。ですからそのようなブッダパリタ中という中論に対する優れた解説書、本当に優れた解説書だと思います。バーバビベーカーと言われる方がいます。バーバビベーカーと言われる方はこの中間派の同じ同士の方々ですけれども、このすべての哲学的な見解というものを理解し、本当に究極的に極められた同士の方であるわけです。本当に優れた同士の方でした。中間光明論というのがありますけれども、本当にさまざまな角度からの分析をされておられます。バーバビベーカーの場合はこの中論の根本下ですけれども、そのような部分からその後の時代に至ると、このバーバビベーカーがこの中間自立論証派の立場からこの解説を加えるということがされているわけです。そしてそのまた時代が後に下ってくると、そのバーバビベーカーの見解というものを後に出てこられたチャンドラキルティがそれをさらに論破するということによって、さらに深遠なる見解へと導いていくということをされておられるわけです。そしてその次にチャンドラキルティが今申し上げた通り登場してくるわけですが、本当に自分自身がその中論の解説書を書かれ、そして自中自らがその解説書に、自分の解説書に対するまた注釈を加えるということまでされておられるわけです。そして密教的な解説書も書いておられ、この秘密集英に関連する注釈書として、この正気次第、そして極用次第という言われ われる密教的なタントラの非常に高められた非常に高いレベルでの修行の仕方についての解説書も残しておられるわけです。ですからチャンドラキルティはこのグヒアサマージャ、つまりそれが秘密集会と言われるタントラのことですけれども、それに非常に深く解説をされ、そして修行もさせておられた方です。ですから2つの虚無論にも実在論にも陥ることのないこの中道の中間の見解というものをここに解き明かそうということがこの中で述べられています。その理解というものをよく理解できたならば、この量子力学で述べられているような物質的な存在に関する分析に至っても、私たちはそれよりもさらにこの深淵なる見解を私たちの心のレベルというものにも述べることができると思います。つまり外界に存在する現象というものを捉えているのは私たちの心、内なる心にある私たち自身の意識です。ですから私たちの意識というものも同じように外界に存在している物質的な存在と全く同様に空の本質であるということを見抜いていかなければなりません。つまりこの正しい根拠に基づいてこの対象物を分析してみるならば、単なる世俗的なレベルにおいて見ているならば、確かにその現象というものは実体を持ってあるように見えてくるわけですが、実際にこの論理的なものの考え方に基づいてその対象を分析してみると、その実体性というものは存在していないということが分かるわけです。つまり私たちがその対象を見ているその意識という意識がなければ、その私たちの意識が見ている対象物は存在しなくなってしまうということが述べられています。つまり私たちが見ている対象物というものは自分自身の意識なしには全く存在することはできないということを有意識派の同志たちが述べているわけです。意識が見るがゆえに全てのものが存在するという見解です。ですからそうではなく、中間派の同志たちは単なる名前を与えられただけの存在として全ての現象は存在していると言っています。つまりどのような現象であってもそれ自体の独立した力で他のものに依存することなく存在している現象は何一つないということを主張しています。これがチャンドラキルティの見解となっています。普段私たちが読んで勉強しているシャンティデーバの入菩薩行論のように、それを見る前に大乗衆菩薩学論というこの入菩薩行論よりもはるかに長く詳しいものをシャンティデーバは書かれていました。そこでその大乗入菩薩学論というものを基盤として、その中のエッセンスをまとめられて短くされたのが入菩薩行論であったわけです。ですからクヌラマ・テンジン・ゲルツェンがおっしゃっているように、そのようなテキストを約8世紀の時代に書かれていたわけですが、その時代においてこの今までのことを考えてみると、この長い何世紀にもわたる中でこのシャンティデーバのテキストよりも優れたテキストを私は見たことがないと、そのようにリンボチがおっしゃっているわけです。つまりシャンティデーバの教えの中では、自らの持っている自己中心的な間違った考え方を利他の思いへと変換していく優れた方法論が説かれているわけです。そこで私たちは常に自分中心の自己中心的な利己的なものの考え方に基づいて毎日を生きているわけですが、そういうことをしている限り私たちに幸せが訪れることはありません。昨日もお話しいたしましたが、シャンタラクシタ、私たちのチベットに仏教をもたらしてくれた方ですが、つまり シャンタラクシタという方もバーバー・ヴィヴェイカと同じように中南自流論証派の時同士であったわけです。ですからこの流式派の見解を多少こう引き継いだ部分がある学派であるわけですが、この中間派の最も高い、全てのものは幻のごとき存在であるという教えがあります。そのような教えに至る至ったのが奇病論証派の考え方であり、そのような学派による違いというものをきちんと理解していくことも大切です。そこでこの中間派との同士であり、そして論理学における非常に優れた同士である、この中間派論理学というものを2つとも極められた偉大な同士であったというふうに称えられています。そこで私たちチベット人は今このように論理学に基づいてこの学問というものを極めようとしているわけです。そこでこのパドマサンサンババやおな8世紀に現れたこのチベットの仏教王の方々、この方々がおられた時代からそのような伝統がすでに敷かれていたということがわかります。一番最初にこのシャンタラクシタ、そしてパドマサンババ、そしてティソン・デセン号といわれるその時の仏教王ですが、この3人の方々の中でこのシャンタラクシタが最も私たちにこの恩の深い方であるということができるかもしれません。そしてカマラシーラはこのシャンタラクシタの一番弟子であったわけです。シャンタラクシタがチベットに赴かれた後でこのカマラシーラを再びチベットの仏教がチベットに招聘されておられますが、この2人とも同じようにナーランダ総院における偉大な当主のお一人です。そこでこのアシャンと呼ばれるこの中国の禅僧の方ですが、その方と一緒にこのカマラシーラがこのサムエ寺における問答を行ったということが歴史的に残っています。その中でミュー・サムテンリンという場所ではこの中国の禅僧における主に禅的なこの禅定だけを極めれば悟りに至ることができるという考えに基づいた方々がそのような修行をしておられたわけです。そしてそのようなこの瞑想堂を建てられたというのもそのような理由によっていました。そして後にこの無分別の瞑想というものがあります。つまり何も考えが何かの考えが浮かんできたらばその考えを消して何も考えない状態にとどまるという瞑想ですが、そのような瞑想をしてこられたわけです。そこで彼らはそういった瞑想だけで悟りに至れると考えていたわけですが、その反対にこのカマラシーラがシャンタラクシタが考えておられたのは禅定だけで悟りに至ることはできない、私たちは物事をすべて分析するという分析的な瞑想をすることによって初めて、私たちは禅定の力を使ってそのような知恵を高めることができる、それによって初めて悟りに至ることができるという考えを到達しています。そしてこのカマラシーラがこの主従次第前編中編後編というこの3つのバージョンがありますが、それはこのカマラシーラがチベットに赴かれた時にチベットの仏教論のリクエストに応じてチベットの地でそれを表されています。そしてシャンタラクシタはさまざまな学派の違いを詳しく解説した心理効用というテキストがあります。非常に難しいテキストです。この私自身も深く勉強する時間がなく、ちょっとこうまとめた形で勉強いたしましたが、この因果の方に基づく縁起の警戒というものに、を理解することによって私たちは来世で、人や神の良き生を得ることができます。 本当に計り知れない優れた同志の方たちがこのように私たちのチベットに赴いてくださったということは非常に恩が深いと思います。そして先ほどのナーランダ総員の17人の常住者たちに対する祈願文の中ではそういったナーランダ総員から結出した偉大な同志のお一人お一人に対する礼賛下が述べられているわけです。そこで論理学における同志の方々についてはディグナーがそしてダルマキルティに対してそれが述べられています。このお二人の同志たちの方々は本当に計り知れない優れた論理学の解説書を残っておられます。そしてその次の礼賛下はダルマキルティに対してであり内外の論理学の概要を正しく考えられ人心となる広大なる道のすべてを正しい道により確定された稀有なる教科に通じておられるダルマキルティに礼拝いたしますということで、そしてその次がアーリア・ビンクティセーナに対する礼賛下です。これはアサンガ兄弟、アサンガの兄弟というのはバスマンドゥのことを意味していますがアサンガとバスマンドゥから伝われたハニャ・ハラミッタの意味をウとムを離れた中間の伝統に従って荘厳の文義を明らかにする灯明を灯されたアーリア・ビンクティセーナに礼拝いたします言われています。そこでバスバンドの見解というものは最初はこの有識派に属していたわけです。そしてしかしながらそのままこの有識派の見解に従するということをなさらずこの中間派の見解を理解する学ばれるということによってこの後には中間派の見解をに従うということをされています。そしてその次がグナプラハリバドラです。そしてその次がグナプラハに対する礼拝。このチベットの中ではこの土台の段階において重要とされているこのパーリ語の経典というものももちろんそのこのアラカンなどがたくさん出ておられるこのジョーザブ仏教系の方々の教えというものも学んでおられるわけです。つまりハラタイ目者の教えというものはパーリ語の経典少女系の経典の中にまとめられています。そしてその中では出家者の方々が守らなければならないたくさんの戒律についてそれぞれいくつあるということが数え上げられその内容にまで触れておられます。そしてチベットではこのシャンタラクシタからこの戒律の授与という伝統がを伝えていただきました。このハラダイ目者がこのサンスクリット語の経典の中にもありますけれどもそのサンスクリット語の経典に基づいたこのビク会の戒律の授与そしてさまざまな戒律があります。パーリ語の経典の中ではさまざまな過失のにもそれぞれの分類がありそれぞれの分類に基づいた過失がその数が数え上げられています。約7つの 区別がありますけれども、この原大目者の戒律と言われているのは根本的には出家者であるか在家者であるかというその立場に見合った戒律が7つ説かれているわけです。ですから自分自身の立場に応じて宗教者であってもまだ舎弥と言われるこの準備見習い層の段階、そして完全なる比丘の戒律、そして比丘尼の戒律、そういったものが数えられています。そしてその次の来三下はシャキャプラハに捧げられています。この中では三、そしてこの人心広大なるこの教えを余すことなく道として強化された女王アティシャに礼拝いたしますというのが次です。その次です。そのようにこの基盤となるこの実相たるこの2つの真理の意味を知ることによりこのと言われていますけれども、この2つの真理と言われるものは仏教徒だけではなく4つの先代非仏教徒たちのにも中にも説かれている教えです。そこでこの中間派の見解、有識派の見解の中でも述べられている、もちろん述べられていることであり、この4つの聖なる真理により輪廻の消滅を如実に確証する正しい認識によって導き出された三法への帰依の信心を堅固とする解脱道の確信を得るように舵をしてくださいと述べられています。そこでこの二つの真理というものはつまり世俗の真理と究極の真理ということですが、この本質は表裏一体、あたかも一つのコインの裏と表のような一つの本質のものとなっています。つまりこの2つの真理について解説をしていくとき、これがこの縁起の見解に至るわけです。つまり因果の法に基づく縁起の見解というのがここでも登場してきます。この土台の段階においてはこの2つの真理を理解する、それによってこの縁起の見解というものの理解を育み、その理解を育むことによって苦しみというものは苦しみの原因から生じ、そして苦しみの原因を滅するための方便が方法論が生じ存在している。そしてその方便を実践するための実践道が理解し存在していると言われています。ですからこの2つの真理の私たちは一体何によってこの輪廻に生まれ落ちてくるのか、私たちを輪廻に生まれさせているのは何なのかということを考えるための鍵がここに隠されているわけです。つまり苦しみ、釈尊が苦しみを理解しなさいと述べられているのは苦痛に苦し基づく苦しみでもなく変化に基づく苦しみでもなく第三のレベルである偏在的な苦しみについて述べられているわけです。つまり偏在的な苦しみといわれる第三の苦しみが最も深遠なるレベルの苦しみであり、私たちが普段幸せだと思っているようなものでもそれは本来的に苦しみであるということを意味しているのであり、私たちはこの輪廻に生まれ落ちてくる限り前世において成した煩悩に基づいて成した悪い行いの結果として生まれているわけです。そのようなものを理解することも大切です。そしてそのようなことを理解できたならばこの苦しみを全く断滅した境地に至るために、つまりそのためには私たちの心に作っている無知を断滅していかなければなりません。そのような道を修行するために修行道を理解していかなければなりません。ここでこの三宝への帰依というものをの信心を確固としたものとして確立することが必要です。そこで全ての苦しみを弱滅させる下脱を追求する出離の心、そして一切無常を救済しようとする無法無弁の大悲心、大悲なる心、大いなる慈悲の心を根本として作られたものではない本当の意味の菩提心を持ち下脱道の確信を得ることができるよう舵をしてくださいと述べられています。 つまり空の見解を理解をするということのために、このタントラの修行の経験というものがなければ非常に難しくいいことになってしまいます。そこで波羅蜜条における教え、つまりこの菩提心と空の見解というものをきちんと確立した上で、ある程度の体験を積んだならば、いや私たちはこの個別の弟子たちに与えられる秘密裏の教えといわれるこのタントラの道に入っていかなければなりません。この私たちチベット人であれば、本当にこの17人の成就者たちというものは常に私たちが勉強しているテキストの著者であるわけです。ですから非常に私たちにとっては心が非常に身近な方だという、そしてヌアガルジナであるならば、このヌアガルジナのことが思い浮かびます。そして玄関聖言論を読んでいるときには、このそれを書かれた無録菩薩のことが心に浮かんでくるわけです。このように私たちの心には非常に心が非常に近い身近な存在として感じられる同志たちであるわけであり、チベットの中ではこのシャンタラクシタのおかげで私たちはこの文教を伝えていただいたという、この非常に深い恩というこの縁を感じるものがあります。皆さんどうですか？そのように考えてみるとそうではありませんか？そこでシャンタラクシタが惹かれたこの道通りに、私たちはできる限り一生懸命この実践を道を歩くということをしなければなりません。一般的に考えてみてもこれは本当に優れた計り知れない教えであり、私たち自身がこれを維持し守って実践というものを通して体験を通した教えとして次世代へと引き継いでいかなければならない教えであるわけです。ですからこれは一般的なこの教養、知識教養というカテゴリーに入るものとして大事に育んでいかなければいけないと思います。そこで質疑応答の時間になりました。では質問のある方どうぞ何でも聞いてください。さっき出てきたけれども、さっき問答したときにこう袖をまくり上げて問答するという人がいます。そのあなたではありませんかと言っています。最初の質問は、人は良き一人の人間にならなければならないというふうに言われています。しかしそのようなにしなければならない理由は何でしょうかと。そして第2番目の質問は、この世界においては物質的なものの変化というものは激しいものがあります。しかし人の心は変わりません。それはなぜですかという質問です。つまりお願いですお願いですと言って人にお願いをしてこの教えを説いてくださいということもありません。そして先ほどのように袖をまくり上げてこの問答をしながら人に無理強いして教えを説いていただけるということわけでもありません。そしてこの70億人の人間がいるわけですが、その全ての人たちにこのそのような教えを無理強いすることはできないわけです。しかし70億人すべてに当てはまる教えというものが、一人の良き人間になりなさいという教えであるわけです。ですからそれを根本的な教えとして私たちは広めようとしているわけです。 そのようにして、その全ての人たちにこのリタの思いを高めるということのためにして、このこと教えを広めるということが一つ、そしてその力をさらに強めていくというレベルが次です。それがこの仏教におけるこの心理学ということになります。菩薩会授与の時の偈を先ほど質問者の方が唱えましたけれども、全ての命ある者たちを私の最も大切なお客様として、そのお客様に私は何でもして奉仕いたしますということを私たちは理解してお約束していくわけです。自分と他者の目的を全て達成するために、私は一切の命ある者たちを私の最も大切なお客様としてここに招待いたしますと、そしてその全ての命ある者たちの一時的なそして究極的な目的を全て与えるために私は母体心を起こしますという約束をします。つまりそれはこの優しい良き人間になるということはどのような人にたっても大切なことです。必要不可欠なことです。宗教に信心がある人であってもない人であっても関係ありません。しかしそれをさらにこの詳しく掘り下げてみたときに、私たちを困らせているその煩悩というのは一体何なのか、その源は何なのかということを調べてみるならば、私たちの中にある私というこの自我に対するとらわれがそこにあるということが分かります。つまり煩悩の源であるこの自我に対するとらわれ、これを我執と言いますけれども、それを滅さなければならないということが説かれているわけです。あなたの質問には、質問ちゃんと答えましたね、大丈夫ですかと聞いておられます。では次の方お願いします。私にはちょっと全部はっきりよく分かりませんでしたが、きっと言って通訳の方に分かりましたかとおっしゃってますが、すごく要するにこの人が聞いているのは、この2001年にチベットから亡命してきて、今高校を卒業して、そしてサンスクリット大学の方でヨガの勉強をしてきたようです。そしてそのようなヨガを学んだというようなことを非常に素晴らしいと思っている一方で、それを他の人たちのために役立つ立てるというような機会がないというような、そんなような質問だったと思います。目的、何のためにヨガを学んだのかということ、それが大切です。もし悟りに至るということを目的としてヨガを学んだのであるならば、この私たちに備わっている最も微細なレベルの光明の心というものを使って、そしてザ・ルン・ティクレ、これは私たちの中に備わっている実際のものではありませんが、この中央間左右の脈間があり、その中にルンと呼ばれているこのプラーナのようなものが行き来する 道があります。そして心的と言われてみる、この3つに瞑想して実践するというやり方があります。そのような修行をして悟りに対教室に至りたいという目的を維持しているのであるならば、そして感情なども受けて、それによって原初から存在している最も光明の心、その光明の心を自分が認識することができるようになるために実践するということであるならば良いと思います。しかしながらそのようなことは誰にでもできることではありません。ヨガというのはもう世界中のどこでも非常にポピュラーであり、自分自身のこの肉体的なレベルによって何か良い結果を求めるというものであるような気がします。ナーロの六法などというものもありますが、その自分の健康を維持するためにこのヨガをやるという人が非常に多いような気がするわけです。別にそれは何も悪いことはありません。何も先ほどの質問者の方でそれには何か足りないものがあると思うのですがというくだりがありましたけれども、別にそれはそれでこの健康を向上させる、よく維持するということのためにしているわけですから、特にそういう何か足りないというような心配をすることはないと思います。この人が今述べていたのは、昨日世界平和やさまざまな哲学的な見解についてお願い説明していただきましたが、私には法様にお願いがあるわけです。私は今まで自分のお母さんのに対する恩というものを感じ、それに対して恩返しをするために一切以上のが幸せになれますようにという祈願文をいつもしています。それに対して法王様も一緒に祈願をしていただきたいというお願いでした。そこでこの私たちチベット人は常に年老いた母なるウジョーたちよという形容詞をつけてウジョーたちのことを呼んでいるわけです。つまりそのウジョーたちに対して一切ウジョーというのは数限りない前世の中で自分の母となってくれた人であるという認識からそのような言葉が出てくるわけです。ですから全ての人たちを自分のどこかの前世で母であった人たち、その母であった年老いたかわいそうな母を自分が何とかして幸せな境地に導いていくという約束をするということです。そのような祈願文を私たちは常に唱えているわけですが、この菩提心の根はどこにあるというかと、それが慈悲の心です。それも大いなる慈悲の心です。単なる相手にが苦しみから離れたら良いのにと願うだけでは何もできません。そしてその次の段階、大いなる慈悲の心になるときには、私がその苦しんでいる相手を救いたいという気持ちに変わります。つまりただ見てかわいそうにと思うだけではなく、自分が相手の苦しみを取ることのできる手段や方法が自分に備わっているときに、そのような強い勇気ある心が生じてきます。そのような場合、このマイタレヤの苦境法上王論の苦境一乗法上論の中に書かれているように、そのような勇気というものは、強いこの勇気の心というものは大いなる慈悲の心に支えられて生じてくるものです。自分自身そこでこの私たちは常に利他の行いをなそうということをしているわけですが、そのような心というものが原初から存在しているこの光明の心、汚れなき光り輝く心と言われているものにの上に、すでにその種のようなものが存在しているわけです。ですから私たち自分自身が幸せを望んでいるのと全く変わりなく、同じように全ての命あるものは自分と同じ幸せを求めているのだということを理解することも必要になります。 ですからその段階では自分と他者を平等に見なすということが前にそれに先立って必要とされるわけです。つまりそのようなことをなすためにはこの非常に荒いレベルの現在私たちがこの法話を聞いている状態のような荒いレベルの心ということだけではなく非常に微細なレベルの法名の心というものを認識することができてそれを修行道に使うことによって初めてタントラの修行を完璧に成就することができるわけです。ですからそのようなことをあなたが今私に話してくれたということは本当に嬉しく思いました。ですからそのようなことを考えてみるならばそのような気持ちの上に自分が何としても一切地全てのことを知ることのできる境地に至らなければ全ての有情たちを助ける方法手段を知ることができないということからまず一切有情たちを悟りの境地に導いていくための方便として方法論として自らの悟りをまず求めるわけです。その方法論として自らが悟りの境地に至りその悟りにおける一切のことを知ることのできる知恵というものを使って全ての悩める苦しめる有情たちを悟りの境地に導いていくことができるということになるわけです。ですから門師修と言われる修行の段階があります。まず最初に教えをたくさん聞く聞いた教えについて考える考えた教えについて瞑想し心に馴染ませるこの3つの段階を踏んだ修行をすることが必要です。ドンテンパが残された教えの中にこの門師修という修行をこうきっちりとしなければいけないという教えがあります。出てきます。私自身は非常にまだ何もできないこの貧しい存在であるわけですけれども将来的にはこの知恵とかそのようなものを育みこの世界そして人のためにどのようなことが成し遂げることができるようですかという質問です。つまりこの仏法というものはこの外界の的な外のレベルの話ではないわけです。特にこの特にチベット人であるということの立場からできるのはこの仏教ということを学びそしてそれを体験として体得しているというところがあると思います。そしてさらにこの人間社会の中では物質的な向上が図られているわけですがこの特に私たちは私自身の考えですがこの出家者よりもこの在家者が特にその地点で非常に大きな大切な役割を果たさなければならないのではないかと思うわけです。もちろん家庭を持っている人たちがこの仏教を学びその理解を得たときにその家庭の中で自然にその家庭の子どもたちにその仏教の在り方というものを実際の日常生活を通して教えていくことができるわけです。ですからそのような形でこの小さな子どもたちも両親から自然にそのような行いを通して学んでいくということができるわけです。ですからこの仏教の本当の意味での維持者というものは在籍者の中にあるべきだと私は思うわけです。つまりそのような一つの家族の周りにいるこの人間社会そのような人たちにもそのような形でこのその教えの輪を広げていけると思います。この人間社会の中に全く仏教に対する関心がなく本当に数少ない出家者の僧侶の方々がいても何の役にも立たないということがになってしまうこともありえます。最近は僧侶の数が減っているというような話もたくさん聞いています。そのような状態だとますますそんな傾向が増えていってしまうのではないでしょうか。つまりこの仏法がこの世にとどまるかどうかということは私たちこのごくごく普通の人間自体在家の人間家族を持っている人々に依存していると私は思います。先ほど法皇様がおっしゃっていた方はどこでしょう。さっき誰かおられたんですけれどもどこ行ってしまいましたかと。 心についての説明です。つまり私たちの心というのは常に変化しています。そして私たちの心というのは太陽の光のように偏在するもののような気がするわけですが、心というのは心にあるのですか、脳細胞にあるのですか、心臓にあるのですかという質問。例えば五感を通したこの生じてくる意識というものがあります。そのようなものは目や耳や鼻、そういったこの感覚的な器官を通して生じてくるものです。それがこう直接的な原因となって、この私たちの中に何らかの、この感覚が生じてくるわけです。しかしそうではなく、五感に全く無関係に純粋に、純粋な意識作用としての意識というものがあります。例えばこの私たちが見ている対象物、そしてその直接的な原因となるもの、そして間接的な原因となるもの、そのようなものが全て揃ったときに私たちの心というものが対象物を認識します。そこで、この純粋にこの意識でできている体というものが存在しているわけです。そのような意識でできている体というものには一切のこの目や耳などの通した感覚とは全く別のレベルになります。そのようなレベルにおいては、この五感を通して生じてくる意識というものの機能は全て停止しています。そうではなく、純粋に意識のレベルとして心のレベルとしての存在していることです。この科学者の方々がこの頭にたくさんのワイヤーをつけて、この細胞にどのような変化が起きているのかということを調べている様子を私は実際に見たことがあります。そして第一のレベルでは、この人は今夢を見ていますということが分かります。そしてさらに微細なレベルになると、この人は今深い眠りに陥りましたということがレベルに足ります。つまり夢を見ている時のレベル、そしてこの深いレベル、眠りに落ちている時のレベル、それは明らかに違っているわけです。そして私たちの体というものは今世に持っている私たちのこの肉体に関係がしているわけです。ですから私たちの心臓が止まってしまうと、この血液の循環が止まります。そうすると脳細胞は死んでいきます。昨日もお話ししました、そのトゥクタムという亡くなった方でもまだぬくもりを失わないで長くとどまるという現象がありますが、そのような現象が存在するというのはなぜかというと、そのような微細なレベルの意識がまだ肉体の中にとどまっている限り、肉体が腐ることはないわけです。これは医学的な臨床史とはレベルが違います。つまりこの心臓停止、そして呼吸も止まり、すべて止まったにもかかわらず、そのご遺体の中にはまだぬくもりがとどまっているわけです。ですからこの意識がどこにとどまっているかといいますと、普段ではこの脳細胞の中にとどまっていると考えられているのが主な主流になっているのではない、なっていると思いますか。もしこの脳細胞を誰か他の人のと取り替えっこしたときに、こう慈悲深い人が慈悲深さをなくしてしまうということが起きると思いますけれども、もしそういうようなことが可能な時代が来るかどうかは分かりませんけれども、例えば心臓、とにかくその心臓の位置に何かを瞑想するというようなことを言うわけですが、まあ、胸の位置ということです。つまり対楽院、受容院、そして、いうような名前がそれぞれつけられているわけである、守護法輪というようなチャクラです。いわゆるそのチャクラというものが、この喉の位置、胸の位置、へその位置、そして秘密の性器のある位置、時にはこの眉間とかそのような上の方にあるチャクラも加えて数えられることもありますけれども、そのようなこのチャクラのある位置にはそのチャクラの開いた花弁の数が何弁あるというような違いがあり、それぞれのチャクラが司っている働きというものがあるわけです。 ですからそのタントラによっての数というのも違ってきます。そしてこのルンと言われている 風の動きですが、それがこの中央間の中を通るのか、あるいは左右のにある脈管を通るのか、そのようなことが人それぞれの個別的な違いというのが出てくるわけです。ですからそのようなツァルンティクレというものを私たちが瞑想の中で使って自分自身の心の体の中のコントロールを完璧にすることができるようになるということを修行で使うというような場合には非常に高いレベルの修行になるわけです。もちろんタントラの修行ということです。ですからそのような場合においても必ずこの微細なレベルの意識を使うということが必要とされるわけです。つまりこのある人たちはこのようなこの非常に微小なレベルの心というものにはこの連続体の流れが存在しないというような人もいます。しかしこれは受け入れることができません。これと同じようにこの光り輝く汚れのないものであり対象物を知るという機能を持つと言われているのが私たちの心の本質です。つまりそのようなものであったとしても何にも依存せずに存在しているわけではありません。そのようなものもこの微細なレベルの意識の連続体の流れというものに依存してそのような微細なレベルの心があり巧妙の心があり、あるわけです。ですからそのような実質的な原因というものを否定することはできません。ですからそのようなことを受け入れることができないということであるならば、神がお作りになったものはそのようなものですということになってしまうわけです。それではいけません。ですから意識というものの始まりを遡って考えていくとき、この今世の始まりにおける荒いレベルの意識が生じるという段階においてはその始まりというものはあるわけですが、微細なレベルの意識というものが前世から今世へと私たちのその光明の心といわれる本質的な心を引き継いで伝えてくれる役割を示しているわけです。ですから意識の連続体というものはには始まりと終わりがなく、それを理由としてそして私たちの意識には始まりも終わりもありません。これが仏教的な見解です。それを非常に詳しく説明というのはタントラの教えの中に出てくるわけです。つまりこの非常に微細なレベルの意識には始まりも終わりもないと言われているのはそのような理由によっています。私たちは常に悪い行いをしてしまうわけです。つまりこのそれが当たり前のようにしてしまって、その悪い行いをすると私たちは不徳の行いを罪を作ってしまうということになります。しかし相手がこの虫けらのような小さい存在であっても同じ不徳の大きさのものが積まれるのでしょうかという質問です。つまり、カルマと、つまりカルマ、これを業と言いますけれども、そのような業のようなものにはカルマと私たちは普段言いますが、チベット語ではそのカルマというのは行いという意味も含まれてきます。そこで私たちはこの瞑想などをしているときにこの叩いてしまって、このその蚊が止まったときにパチンとつい分からずに叩いてしまった、そのときには私たちの心の中にはその蚊を殺そうという意図はありません。ですからその意図があって相手を殺し、そして殺したことに満足し、そしてそれを喜ぶというこのすべての要素が集まっていたとき、私たちはこの不徳というか非常に悪い業を積むというふうに言われています。その何かが欠けている場合はそれよりも軽い形で罪が積まれます。ですから殺そうと思って叩いたとしてもその蚊が逃げてしまうと言って叩いて殺さなかったということもあるわけです。だから心の動機があったけれども実際の動機はなさ行動はなさなかったというような場合もあります。ですからさまざまな場合が考えられるわけです。もともとはその心の動機の大きさがどれほど強かったかどうかということでの違いが一番大きく出てきます。つまり心の動機がどのようなものだったのか、殺してやろうと思い、ということ、そのような つまり一切無常というものに対してはこの限りない前世の始まりの時から深い恩を受けているのだということを考えるというようなこと、そういうような心を持っているならば大きな不徳を積むということはおそらくないと思います。しかしただこの虫けらを殺すということにあったとしても、このそういった不徳というものを浄化する方法というものも方法が説かれているわけです。ですからそれを深く後悔して二度としないという約束をすることによって自分が積んだ悪業の力を減らすということもできます。もし自分が成した行いの結果が幸せを生むものであるならば、それは徳を積む行いです。そして自分の成した行いの結果としてその苦しみが生じてきたならば、私たちは悪い行いをしたわけで悪い罪を積んだということになります。相手の人たちには相手の人たちに対しても同じです。相手の人たちにした成した行動がその人に幸せをもたらしたならば、それは良い行いです。相手の人たちをあなたたちは虫殺してますか、眠っちゃっているときに、とても気持ちく寝ているときに、こう蚊が飛んできてブーンとするとチェッと思ってこうつい殺してしまうということもあると思います。そうでなければ、小さいときから私はこの魚を釣ったり殺したりなおしたりということは全くしたことがありません。それはチベットの人たちはほとんどそうだと思います。つまりどのような命であっても同じ命の尊さを持っているというふうに考えているからであり、自分自身のことだけを考えるというようなことをしていると、この悪い行いをしてしまうわけであり、そのようなことから銃の悪い行いというものを慎むということから、私たちは根本的な修行を始めていかなければなりません。つまり他の人たちを理由として、この人に害を与えたならば、この人が苦しむからこの人を害さないということを考えていくことが大切です。つまり私たちが良い行いをすることによって、自分が来世で良い行い生を得たいからといって相手を害するのをやめるということではなく、相手を敬うと、相手を守るためにそのような悪い行いを戒めるということです。終わりにしようかと思いましたが、もう一つだけ質問を受けます。質問は、時々私たちはいろんな夢を見ます。で、夢を見た段階というのは眠っているわけですが、そのような時でいろいろな場所に行ったというようなこう夢を見ることがあって、それで夢が覚めた後でそこに実際に行くというようなこともありますが、それはどういうことでしょうかという質問。これはシャンティデーバのニュー菩薩行論の中で出てきますけれども、地水皮膚空というこの世界を私たちの体を構成している要素があるわけです。つまり地というのは大地ですが、自分自身のこの地水皮膚空の構成要素のバランスが崩れてしまうと病気になったりとかするわけですが、ある種の人たちは非常に明らかな夢を見る人がいます。ある人はぼんやりとしたしか夢を見ることができない、そのようなさまざまな違いがあります。私の知人の中にも何年も前にチベットにいた時からダラムサラの夢を非常に明らかに見ることができたということがいました。そして難民としてここに来た時に、ああこれは私が昔夢で見た場所じゃないかということをあった人が あったみたいです。ですから夢を見ている人の意識というのは現在の私たちのような意識でよりも微細なレベルの意識ですので、微細なレベルの意識というのはこれから自分の将来体験することのできる感覚というものをその時点ですでにこう知ることができるということもあり得るわけです。私の場合にはこの起きている時は前世のことは思い出しません。しかしこの夢の中では前世のことを思い出すことが時々あります。一つの前世のことでの話をします。エジプトの王様ファラオですね。そのエジプトの王様 のところで、この階段がたくさんあって、その上にその人エジプトの王様がいるというのを夢の中で見ました。よくある写真の中で見るその通りでした。その何か物を売ってる人がそこにいました。すごく怖かった。その人を怖がらせてしまったようです。つまりそのようなことがあって、その人がもう私を見て逃げてしまったという話でしたけれども、そのような夢を見たということもあります。ですからそのような夢を見るということは、ある種の人ごとにはあるわけです。非常に不思議な現象ではあるわけですが、夢を見ている時のこの意識というものは、このやや微細なレベルの意識になったとこ、以前にこう経験したことがあることが再びこの記憶の中にありありと思い浮かべることができたりすることもあります。それはこの私たちの現在のような荒いレベルの意識がの機能がこう低下していくとき、より微細なレベルの意識を私たちは認識することができるようになるわけです。微細なレベルの意識というのは常に潜在的にこの私たちの心の中に存在しているものですが、荒いレベルの意識が働いているときは私たちはそれを認識することはできないわけです。しかしそれは常に潜在的に存在しているわけです。そのような意識というものは、これから起きることというものをこう予知夢のような形で私たちに伝えてくれるということもあり得るわけです。それを調べるというようなことができたならば非常に役に立つのではないかと思います。そうするともっと私たちはそういった夢ので見る現象などのこともより詳しく知ることができるようになるでしょう。ですからこの夢の中でということではなく、起きているときにそういうことを思い出すというようなこともあり得るわけです。ちっちゃい時から私は前世のことを覚えてたわけです。私は自分そのことを私のお母さんにはそういう話をしたことがあります。ケサンリンプチェなどがこの転生13世の転生の子供を探しに来たとき、私の家は農家でした、田舎の家でしたので、誰もそんなことは知らないんですが、私はその人たちの私の探索隊が来るということが分かって、もう朝早くから怒って、なんかこう興奮した様子であったということを後で聞きました。そしてこの私の家の扉を開けると、私はすぐにこれがケルサンリンポチェだということがすぐに分かって、まっすぐにそのリンポチェのところに歩み寄りました。ケルサンリンポチェが13世が使っておられたこの数珠をかけておられる、私はすぐにそれを見て、これは私の数珠だということを言ったそうです。しかし最近ではどこへ行っても何をしていても全然覚えていません。でごく普通にはこの記憶というものは年が若いほどこの明らかなものだと言われています。皆さん若い人たちの中に夢の中でこれは私は今夢を見ているというふうに認識することができることいますか？私自身は時々そういうことがあります。夢を見ながら私は今夢を見ているなということが分かるわけです。そしてその夢というものを自分自身が思うように使うことができるということの段階に、次の段階ではできるわけです。この夢の体というものを使ってさまざまな年へ行くというようなこともできるわけです。つまり眠りのヨーガというのがありますけれども、この夢のヨーガですか、そのような形でこの夢の体を使ってさまざまな各地を訪れて戻ってくるということもできる。このような夢の中で自分が夢を見ているということができた人は手を挙げて、なんだかすごくたくさんいますけれど、嘘ついちゃいけませんよ。それができたからといって何かご褒美があるわけではありません。もしそのようなことができるのであるならば、ちょっとそれでもっと関心を払ってください。今自分が確かに夢を見ているということを意図的にこの把握するようにしてみてください。そして自分の部屋の中に夢夢夢と紙に書いた字を貼っておくわけです。で起きているときにも常にその夢という字を見ていると、夢を見ているときに自分が夢を見ていることが認識できると言われています。 そしてまた自分が寝ている、眠りに入ろうとしている時、この自分自身がこの対象をきちんと維持して眠ってしまうとすると、夢の中でも同じ対象を維持していることができます。そしてその同じものが維持されているということは、自分が夢を見ているということを維持していられるのだという印です。ですから、あなたは今メラミン、夢を見てますねと、で、夢を夢と認識することができればいいですよということを言い聞かせておくということも大切です。一つの助けとなる要素となるわけです。では今日の法話会は以上で終了です。明日にまた引き続いて同じ時間帯に行われます。